ダニエル書の福音第2回、賛美に変えられた夢という主題で、ダニエル書の第2章です。今日の主題には、夢という言葉がありますけれども、皆さん最近何か良い夢を見ましたか？なんかみんな忘れたって顔してますね。夜の夢の多くはですね、不可解なものが多いということは言えますね。だからもう早く忘れたいというようなこともなかなかいい夢っていうのは見ることがないんじゃないかと思うんですが、夢の研究で知られているのはエーリッヒ・フロムという人なんですね。でこの人は言っています。夢が不可解なのはそれが象徴言語で書かれているからだというんですよ。例えば嫌な感じだとするとですね、昔なんかあった嫌なこととか、あるいは見た嫌な映画とかですね、そういうふうなイメージを書いてくるんだそうです。ですからそういうふうに、まあ、イメージでできているものなので、私たちは夢をその細目を見てはいけない。あの人が私を叩いたから、あの人は敵だとかいうふうにこの細目を見てはいけないんだそうです。その夢全体が醸し出している性格あるいは雰囲気というのが読み取るべき大切なことなんだとエーリッヒ・フロムは言うんですね。谷川俊太郎という詩人がいますが、彼はこんなふうなことを言っていますよ。昼とは青空が嘘をつく、夜が本当のことをつぶやく間、私たちは眠っている。朝になると皆夢を見たという。なるほどというふうに思いますね。まあ、このようにそれぞれの人がいろんなことを言うんですけども、夢について聖書は何と言ってるだろうか。エレミア書の中にもですね、夢について言及したところがあります。夢を見た預言者は夢を語るがよい。しかし私の言葉を受けた者は誠実に私の言葉を語らなければならない。藁と麦とを比べることができようかと主は言われる。エレミア書の23章28節の主の言葉です。それにしてもですよ、聖書の中にはさまざまな夢の話が出てきます。旧約聖書にはヤコブの怪談、それからエジプトに行ったヨセフの夢とかですね、そして今日のところネブカドネザルの夢です。聖書にはたくさんの夢の記録があります。これを私たちはどう受け止めるべきなんでしょうか。ということで今日の聖書の箇所にはネブカドネザルの夢のことが出てきます。これがいつ起きたのかというのはダニエル書2章の冒頭ではっきりしています。ネブカデネザルの治世の第2年にネブカデネザルは夢を見たとあります。この第2年というのは紀元前604年です。604年ということはですよ、前の年紀元前605年、これはとっても大切な年代なんです。というのは紀元前605年にカルケミシュの戦いというのが行われました。これは中東世界のいわば天下分け目の関ヶ原みたいな戦いですよ。アッシリアとエジプトの連合軍をバビロニアのネブカドネザルが打ち破ったんです。これでバビロニアの覇権が確定したわけですね。そしてその勢いを買ってバビロン軍はエルサレムを陥落させます。そして第一次バビロン捕囚が行われたのもこの605年なんです。まさに破竹の勢いの時にネブカデネザルはこの夢を見たというんです。今はまさにネブカデネザルの時代が始まったというですね、さあこれからという時に見た夢というのがここに記されています。ネブカデネザルの治世の第2年にネブカデネザルは夢を見、そのために心に思い悩んで眠ることができなかったというんですよ。この夢の細目はここで書かれていないんですけれども、あるいは彼が忘れてしまったのかもしれないというふうに言う人もいるんですね。でも彼は思い悩んで眠れなくなったというわけなんです。そこで王は命じて 王のためにその夢を解かせようと、博士、法術師、魔術師、カルデア人を召させたので、彼らは来て王の前に立った。王は彼らに向かって、私は夢を見たが、その夢を知ろうと心に思い悩んでいると言ったので、カルデア人らはアラム語で王に言った。王よ、とこしえに生きながら得られますように。どうぞしもべらにその夢をお話しください。私たちはその解き明かしを申し上げましょう。王様、まずその夢を語ってください。そうしたら解き明かしてご覧に入れますというふうに言ったわけなんですね。ここでカルデア人というのが何度も出てくるんですね。このカルデア人というのは、いわば賢者というふうに言われています。まあ、バビロニアというのは本当にいろいろなそういう夢占いとか星占いとかいうふうなことが盛んだったところだったようです。それで王様はこのような命令を出したわけです。でここで4節、カルデア人らはアラム語で王に言った。実はこの2章4節から7章の最後まではこの部分はヘブル語ではなくてアラム語で書かれているんです。驚いたのがですね、イスラエルに旅行に行った時に観光ガイドの人がですね、こう言ったんです。私はアラム語も喋れますと言うんです。その人はまあいろんな言語でですね、観光客が来るもんですから、英語はもちろんですが、フランス語、ドイツ語、スペイン語とかですね、いろんな言葉で喋れると言うんですよ。そしてアラム語も喋れるって言うから、え、アラム語ってもう死んだ言葉じゃないですかって、いやいやまだ使われてますよって言うんです。まあ、いずれにしてもですね、この2章の4節から7章まではバビロニアの出来事が書かれていることなんです。で8章以降12章までは今度はユダヤ人の将来のことについて書かれているという。ですから聖書は厳密に言うとですね、ヘブル語とギリシャ語とアラム語で書かれているという、そういう非常に興味深い箇所に私たち今入っているところなんですね。で、法術師たちが王様に求めたのは、王様がまず夢を語ってください。そうすれば、私たちはそれを解き明かしましょうと言ったんですけれども、王様が言ったのは、いや、お前たちが私の見た夢をまず言え、そして解き明かしたら褒美をやろうと。解き明かすことができないならば、あなた方の身は切り裂かれ、あなた方の家は滅ぼされるというふうに言ったんですね。これはむちゃくちゃなことですよ。王様も忘れているものをですね、もう一度語って言えと言うんですから、これはもうむちゃくちゃなことです。で、私たちはもうそんなことはできません。そんなことができるのは、肉なる者と共におられない神々を除いては、王の前にこれを示しうる者はないでしょう。法術師たちは、結局自分たちは無力だと宣言したわけなんですね。そして、12節、見てください。これによって王は怒り、かつ大いに憤り、バビロンの知者をすべて滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので、知者らは殺されることになった。またダニエルとその同僚をも殺そうと求めた。そして王の自衛の長アリオクがダニエルたちのところにも来たわけです。夢と解き明かしができなければ、ダニエルたちも処刑される。ダニエルたちはまだバビロンに来て2年目ですよ。15歳から17歳の少年だったという説に従いますと、まだ中高生ですよ。しかも王のロイヤルアカデミーで学んでいる学生たちです。その彼らをも殺そうということになったわけなんですね。それでダニエルたちはですね、この王の自衛の長に言ったんです。王の高官アリオクに、どうして王はそんなに厳しい命令を出されたのですかと言った。アリオクがそのことをダニエルに告げ知らせると、ダニエルは王のところへ入っていって、その解き明かしを示すためにしばらくの時を与えられるよう王に願ったとあります。ダニエルたちはこの猶予を使って何をするでしょうか。対策会議を開いたでしょうか。そんなことないですね。彼らがしたのはそういう話し合いではないんです。それが17節から書かれています。それからダニエルは家に帰り、同僚のハナニア、ミシャエル、およびアザリアにこのことを告げ知らせ、共にこの秘密について、天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚とが、他のバビロンの知者と共に滅ぼされることのないように求めた。さあ、何をしたでしょうか。祈り会を持ったんです。 この4人が心を合わせて神様に求めたんですね。この少年たちすごいですね。祈祷会を持ったんですよ。そしたら19節、ついに夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえたと言って、20節から神をたたえる賛美と感謝の歌がここに記されているわけです。見てみましょう。ダニエルは言った。神の皆は永遠より永遠に至るまで褒むべきかな。知恵と権能とは神のものである。神は時と季節とを返事、王を廃し王を立て、知者に知恵を与え、賢者に知識を授けられる。神は神妙、秘密のことを表し、暗黒にあるものを知り、光をご自身のうちに宿す。我が先祖たちの神よ、あなたは私に知恵と力とを賜い、今我々があなたに恋求めたところのものを私に示し、王の求めたことを我々に示されたので、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。祈祷会をもって、そこで示されたことに対して、賛美と感謝を捧げている。本当にこの少年たちしたこと素晴らしいなというふうに思いますね。そして王様のところに行って、ダニエルは王様の夢を解くわけです。で、王様は26節でこのように聞いていますね。あなたは私が見た夢とその解き明かしとを私に知らせることができるのか。ダニエルは王に答えてこのように言ったんですね。王が求められる秘密は、知者、法術師、博士、占い師など、これを王に示すことはできません。しかし秘密を表す一人の神が天におられます。彼は後の日に起こるべきことをネブカデネザル王に知らされたのです。あなたの夢とあなたが床にあって見た脳中の幻はこれですと言ってですね、示したんです。見た本人のネブカデネザルも忘れてしまった夢とは何なのかと言ってですね、次から書かれています。王よ、あなたが床におられた時、このうちどんなことがあろうかと思い回されたが、秘密を表される方が将来どんなことが起こるかをあなたに知らされたのです。この秘密を私に表されたのは、すべての生けるものに勝って私に知恵があるためではなく、ただその解き明かしを王にお知らせすることによって、あなたが心に思われたことをお知りになるためです。神様に栄光を期してるんですね。そしてその見た夢が31節から述べられています。王よ、あなたは一つの大いなる像があなたの前に立っているのを見られました。その像は大きく非常に光り輝いて恐ろしい外観を持っていました。その像の頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足の一部は鉄、一部は粘土です。あなたが見ておられるとき、一つの石が人手によらず切り出されて、その像の鉄と粘土との足を打ち、これを砕きました。こうして鉄と粘土と青銅と銀と金とは皆共に砕けて、夏の内場のもみ殻のようになり、風に吹き払われて跡形もなくなりました。ところが、その像を打った石は大きな山となって全地に満ちました。これがその夢です。王様はもう自分の見た夢をダニエル少年が語ったのを見てですね、驚いたんです。そして次にダニエルはこの夢に基づいて驚くべきことを王に解き明かすわけなんです。今この夢を見たときに皆さん気づきましたね。土台が脆いんですよ。上は金なんです。金、銀、青銅。下は鉄と粘土が、下部構造が弱いんです。見かけは素晴らしいけれども、土台が脆い。なぜですか？人間の力技が基礎にあるからですよ。そういうものは土台が脆いということを表しているわけなんですけれども、次のところからダニエルが解き明かしたのは、4つの国なんです。まず金の頭というのは、バビロニアを表すのですというふうに言っています。37節から38節。実際に、ネブカデネザルは、605年から562年まで約43年間治めました。で、その後2、3代続くんですけども、バビロニアはその後ペルシャに滅ぼされるんです。これが2番目の 銀の胸と両腕、これが表しているのがメディアとペルシャの連合軍なんですね。ペルシャのクロス王が来たのが539年です。そしてその後で第3番目に青銅の国というのが起きると。これはアレキサンダー大王によるギリシャ帝国を表しているんですが、アレキサンダーはその200年ほど後、331年にこの辺り一帯ですね、ずっとインドに至るまで征服しています。しかしそれで終わりではなくて、第4番目に鉄と粘土の足と表現されている、その後に起きたローマ帝国なんです。ローマ帝国には周辺地帯にですね、いつも戦争があったわけなんですね。落ち着かなかったんです。脆いんですね。しかしこの4つの国の後でこういうことが起きるんです。44節からこのように書かれていますね。それらの王たちのように天の神は一つの国を建てられます。これはいつまでも滅びることがなく、その主権は他の民に渡されず、かえってこれらの諸々の国を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのです。一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金との打ち砕いたのを、あなたが見られたのはこのことです。大いなる神がこの後に起こるべきことを王に知らされたのです。その夢は誠であって、この解き明かしは確かです。高校生がですよ、王様の前で堂々と夢とその解き明かしを語ったんですね。この不滅の神の王国、これは一つの石が人の手によらず山から切り出されてきて確立されるキリストの王国を指しているのであろうというふうに言われています。で、この一つの石が人手によらず切り出されてという言葉は2回繰り返されていますね。34節と45節なんですけれども、これには背景があります。ダニエルよりももっと前、700年前にイザヤがもうすでにこのことを予言しているわけなんですね。イザヤ書の28章にこういう言葉があります。それゆえ主なる神はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を据えてもといとした。これは試みを経た石、固く据えたたっとい隅の石である。信ずる者は慌てることはない。これはイザヤ書の28章16節の御言葉ですけれども、イエス様も言っていますね。石造りらによって捨てられた隅の石ですよ、コーナーストーン、それが要石になる国、神の王国のことを指しているわけなんです。で、そのことを一つの石が人手によらず山から切り出されてというふうにダニエルが2回言及しているのはこの言葉なんですね。そしてこれが神の王国が確立する。ただいつ確立するのかということについては、それ以来学者はいろいろなことを言っています。イエス様の初臨によって、あのベツレヘムに生まれた初臨によって実現したのか、あるいは再臨によって実現するのか、これは今でも議論されています。しかしいずれにしても不滅の神の王国が打ち立てられる。で、その時はもうすでに始まっているわけですね、私たちの時代に。そしてこの解き明かしを聞いたネブカドネザルはですね、本当にこの解き明かしに感銘を受けたんです。ですから46節からこのようにありますね。そこでネブカドネザル王はひれ伏してダニエルを拝し、供え物と薫香等を彼に捧げることを命じた。そして王はダニエルに答えていった。あなたがこの秘密を表すことができたのを見ると、まことにあなた方の神は神々の神、王たちの主であって秘密を表される方だと言ってですね、ダニエルを長官に、また他の3人をですね総督に取り立てたということなんですね。このようにして危険が回避されたのみならず、これから何千年もわたってですね、後に起こることがネブカドネザル王にこの夢によって示されたのだということがわかるわけです。そしてそのことはイザヤ書にもうすでに予言されていた。で、このイザヤ書の言葉を受けて第一ペテロの方にもですね、こういう言葉があります。聖書にこう書いてある。見よ、私はシオンに選ばれたたっとい石、隅の頭石を置く。それにより頼む者は決して失望に終わることがない。 この石はより頼んでいるあなた方には尊いものであるが、不信仰な人々には家造りらの捨てた石で、隅の頭石となったもの、またつまずきの石、妨げの岩である。しかし彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであって、彼らは実はそうなるように定められていたのである。しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。それによって暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。第一ペテロの2章の6節から9節の御言葉です。あなた方はキリストによって救われて、こうして神の御業を、恵みを、また栄光を述べ伝えるものとされたのだというふうに、ペテロですよ。岩ですよ。石ですよ。あなたをペテロと呼ぶという、イエス様があのペテロと言ったのは、ペテロ個人ではなくてペテロの信仰なんです。信仰を祝おうとする神の国が打ち立てられる、そういうペテロがですね、このように自分の手紙の中でも語っているわけなんですね。これがネブカデネザルの見た夢なんですけれども、この夢が彼の治世の第2年にこれからという時に見させられたということにですね、私は感銘を受けました。というのも、実は私たちも伝道開始の2年目に夢、幻、御言葉を与えられた体験があるんです。このことは前にも何度か語りましたので要点だけにしますけれども、私たちは1988年に九州で留守番牧師としてですね、鹿児島で一つの教会に1年間だけ契約してですね、そこに留守番牧師として伝道したんですけども、1989年約束の次の年が来てですね、どこに行くべきか分からなかったんですね。でどんどん日が迫ってくるんですけども、でもその時に家内に与えられた御言葉がですね、これだったんです。私のしもべモーセは死んだ、それゆえ今あなたとこのすべての民とは共に立ってヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に行きなさい。この時私たちは大阪を通ってどっかに行こうと思ってました。で大阪には聖書学院の学院長がちょうど危篤状態にいたんですね。お見舞いしたいなというふうに思ってたんですけども、ある日家内がこれ読んでたら、あ、クラーク先生死なはったわと思ったというんですよ。私のしもべモーセは死んだ、そういうことを私に言ったもんですから、聖書の言葉で人を勝手に殺すなよなって私は言ったんですけども、翌朝本当に大阪から電話があって、クラーク学院長が亡くなりました。本当に背筋がゾーッとしました。でその後にですね、このヨルダンを渡って私がイスラエルの人々に与える地に行きなさい、行きなさいって言うから、どこだか分かんないから行こうということで、私たちは6月に出発したわけなんですけども、その前に私たちは祈ってました、ずっと。で祈ってた時にですね、私は幻を見たんです。それは教会の前にバッテンが書いてあるんです。そして声が聞こえたんです。一回だけですよ、夢も幻も一回だけです。これっきりです。もう前も後もあります。でその声はですね、家と仕事は準備してある、家の間取りは幸に見せたって言うんですよ。で私はすぐお祈りをやめてですね、寝ている家内のところに行きました。間取り見たって聞いたんですよ。そしたら家内の答え、見た、でも忘れたって言うんです。まるでネブカドネザルみたいに忘れたって言うんですよ。でも次の晩また同じ夢を家内は見たんです。それですぐ目を覚ましてですね、その間取りを書きました。不思議なことがあるもんだ。とにかくその間取りを持って私たちは九州を出発して、やがて仙台に来た時に分かりました。2週間前に私が受選した朝日岡キリストの教会は閉鎖されてたんです。あ、これだというふうに分かりました。そしてその後不動産屋ですね、全く家内に見せられた間取りのところが紹介されたんです。で私たちはその家を借りることができたんです。本当にそうだなというふうに思いました。 で、それからその晩にホテルに帰って読んだ聖書の箇所というのがちょうど吉明6章にかかっていたんですけれども、さてエリコはイスラエルの人々のゆえに固くと出して出入りするものがなかった。あ、バッテンだ。御言葉が実現しているということは後になって知ったわけなんですね。そのように幻、夢、御言葉というのが本当にどんどん与えられた不思議な体験をしました。後にも先にもその時だけなんですね。仙台での伝道が2年目に始まった、1989年に始まったわけなんですけども、その時に私たちはトラクトを作ってですね、で周りが本当に団地がいっぱいなので団地に配りました。帰ってきてですね、聖書のその日のディボーション箇所を私は開いたんです。そしたところこの言葉が目に入りました。あなたは愚かなことをした。あなたはあなたの神主の命じられた命令を守らなかった。もし守ったならば主は今あなたの王国を長くイスラエルの上に確保されたであろう。サムエル記上の13章13節いざいざという時ですよ。え、何愚かなことをしたんだろう、神様私は何をしたんでしょうか。その時に分かったことは、祈ってなかったんです。トラクトを作る時、トラクトをコピーして作成する時、トラクトを配布する時、一切祈らなかったんです。神の技である伝道を人間の技として始めてしまったんです。あなたは愚かなことをした、あなたの王国は長くイスラエルの上に続かない、その後の言葉が恐怖ですよ。しかし今はあなたの王国は続かないであろう。主は自分の心にかなう人を求めて、その人に民の君となることを命じられた。あなたが主の命じられたことを守らなかったからである。厳しい言葉です。あんなに夢と幻と御言葉がどんどん与えられて、さあこれからだという時にですね、この御言葉です。神様ごめんなさい。伝道開始の2年目に大きな悔い改めの時を与えられたんですね。あれから30年、今年で31年目です。本当にその後北根暮松に新街道が与えられ、そしてここにですね、旭ヶ丘にもっと素晴らしい街道が与えられて、はあ、許されたんだ、導かれて生かされてるんだ、神様本当に許してくださり愛してくださり守って導く方なんだなということを思います。人を救いと恵みに導く伝道は神の技です。人間の力技ではないんだということをですね、冒頭で知らされました。そして必要とあれば神様は夢や幻も用いて御心を示される。でも大切なのは祈って、そして御言葉に聞き従うことなんだなということをですね、本当に2年目に私たちは学びました。そしていつも感謝と賛美を持って祈り御心を求めることなんだな、ダニエルたちがしたことはまさしくそれなんだということですね。このダニエル書2章を見て思います。ダニエルたちの賛美と感謝を持って今日の話を結びたいと思います。神の皆は永遠より永遠に至るまで褒むべきかな。知恵と権能とは神のものである。神は時と季節とを返事、王を廃し王を立て、知者に知恵を与え、賢者に知識を授けられる。神は神妙、秘密のことを表し、暗黒にあるものを知り、光をご自身のうちに宿す。我が先祖たちの神よ、あなた私に知恵と力とを賜り、今我々があなたに恋求めたところのものを私に示し、王の求めたことを我々に示されたので、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。アーメンですね。お祈りいたします。天の神様、私たちはさまざまな出来事のみならず、夢などによっても心が揺さぶられ、恐れたりおののいたりします。しかしあなたの御心は聖書の御言葉に明らかである。 御子イエス様を通して示されたあなたの愛は決して変わることがありません。どうぞ信仰にしっかりと立ち、いつも祈りを持って賛美と感謝に生きるものとさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。